皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、道であるイエス様。聖書箇所は、ヨハネの福音書14章4節から6節です。お読みいたします。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか、私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様は、不安な思いを持って、これから何が起こってくるのだろうかと、このような心配をしていた弟子たちに対して、心を騒がしてはならない。神を信じ、私を信じなさいと。神様がどんなお方であり、私がどんな存在であるか、あなた方は十分知っているはずだから。だから、自分自身で不安や心配を先取りする必要はないんだよ。私を信じなさい。必ずあなた方にとって祝福ある道へと導いてあげるからね。という、このような思いを持ってイエス様は語られるわけであります。そして何よりも永遠の住まいを天において備えに行くのだ。あなた方が永遠に神様と共に歩むことのできる天の御国にあなた方一人一人のために住まいを作るに行くんだと、このようにイエス様は語って不安な心を取り除こうとされたわけですね。そういう中でイエス様は、私の行く道はあなた方も知っていますと、このように語りました。質問で、主は4節の言葉をどのような意味で語ったのでしょうかということですけれども、この私の行く道、これは天に通じる道でありますね。父なる神様のこの天の御国へと帰っていく道でありますけれども、この道は十字架を通り復活をもって、そして昇天というこの一連の流れの中で初めて成し遂げられていく道なんですね。ですから、私の行く道はあなた方も知っていますと、こう語られたイエス様の心の内には、十字架につけられるあの苦難の道、これが深く心の内に思われたのではないでしょうか。なぜ弟子たちに対してあなた方も知っているとこう言われたかというと、実はイエス様はこれまでに何度かご自身が長老や祭司長、立法学者たちから苦しみを受けて異邦人の手に引き渡され、十字架につけられ殺される、そして三日目によみがえるのだということを語っていました。ですから本来的に言えば、弟子たちも皆イエス様が十字架にかかるのだ、イエス様の行こうとしている道はこの地上における王国を作り、そしてそこの王座に座るべきこの道ではない、大悪人として十字架につけられていく、この道こそイエス様の行かれる道なんだということを当然理解していて良いはずなんですね。ところが彼らは全く理解していないのであります。まだ御霊なる神様の働きを受けていない彼らにとってみれば、イエス様の言葉はなお謎の中に包まれていき、彼らの肉的な、人間的な、この地上的な考え方では、全くイエス様の霊的な言葉は理解できないんですね。でも、その後にトマスは、こう質問しました。主よ、どこへいらっしゃるのか、私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。なんという率直な質問でありましょう。このトマスの率直な質問は、彼のどんな性質を表していると思いますか。疑い深いトマスと、このような言葉がよく使われますけれども、彼はわからないことはわからない。自分自身の心の中にあるこの疑問点については、それを率直に表現する。そんな性質を持っているんですね。だから、復活したイエス様に、他の十人は出会って、私たちは復活のイエス様に出会いましたよってこう言っているのに、彼は自分のこの目で見、この手で傷跡に触れなければ、決して信じないと、このように率直に彼は言うわけですね。その意味では非常に素直ですね。自分に正直であります。わからないときにはわからない。疑問があるときには疑問があると、このように語る。トマス、疑い深い。でも、その疑い深さが彼にとっては大きな確信へとこうつながっていくんですね。今回の場合でも、このトマスがイエス様の行くところ、どこに行くのか私は全然わかりません。その道のことについては全くわかりません。と と率直に言ったからこそ、この六節の言葉、私が道であり、真理であり、命なのですという、この素晴らしい主のお言葉が、この時に語られる、この結果を引き出したんですね。疑問を疑問として、わからないことはわからないこととして、正直に素直に言い表していくときに、実は私たちは、そのことの家に、確かなる回答、神様からの確信をいただくことができるんですね。適用を見てみましょう。あなたは聖書をはっきりと正確に理解できていないのに、ほったらかしにしていませんか？分かったような顔をして、そして本当は分かっていないのに、もうクリスチャンとして10年、20年歩んでいるのに、今更こんなことは聞けないよ、とこのような思いを持つ人があるいはいるかもしれません。あなたはこんなことを聞いたらば、不信仰だと思われてしまうかもしれない。こんな質問をしたならば、人に白い目で見られるかもしれない。まあそんないろいろな周りの人たちの評価が気になって聞けないということもあるでしょうね。でも考えてください。誰が一番偉いかということが、弟子たちの中でいつも問題でありましたけれども、そんな中、このトマスは、この時はですよ、自分の無知を素直にそのまま言い表しているんですね。これすごいことだと思います。競い合って自分自身こそ霊的に高いものである。イエス様に対して大いなる貢献をしてきた。そのことを競い合っているこの仲間の中で、トマスが自分自身が無知であるということを、わからないという現実を彼は率直に言ったんですね。これが大切であります。私たちは見栄を張る必要がありません。周りの人から霊的な人だと思われることを願って、無口になる必要はありません。いつでも幼子であります。わからないことたくさんあるんです。それでいいのです。率直に主に尋ねていく。また、牧師に、先輩に聞いていく。その中で、よく言いますでしょ？聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と。その時に聞けば、そこでわかるべきこと、そしてその分かったことによって、より大きなこの知識をさらに得ることができ、また体験をすることができるのに、その時聞かなかった家に、神様が与えようとしておられる恵みを逃してしまうということだってあるわけですね。あなたはどうでしょうか？もっともっと素直になろうではありませんか？トマスのように分からないことを率直に質問できる学びの場を、あなたは必要としていませんか？そうです。誰もが率直に自分自身のわからないことを聞く場が必要であります。まあ、礼拝において私たちは御言葉を聞きます。でも聞きっぱなしだったらばいけないんですね。わかんないことたくさんあるでしょう。だから聞くのです。自分から積極的にわからないことをわからないと聞くのです。ぜひそのような生き方をですね、具体的にとっていただきたいと思いますね。信仰は聞くことによって深められます。まあ、このロマ書の10章の17節には、こういう言葉が書かれているわけですね。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。ということで、これは救いに関わるこの事柄として書かれているわけでありますが、信仰は聞くことによって始まりますけれども、信仰が深められていくためには、聞き続けるということなんですね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。と、イエス様は言います。これは、叩き続けなさい、尋ね続けなさい、探し続けなさいという継続性を意味していると言いますね。どうか、わからないことはわからないと言って、信仰の高値へと向かっていくために、素直に、率直に尋ねていくものでありたいと思います。2番目の質問は、イエス様ご自身が道であるとはどういう意味でしょうかということであります。私が道であるとイエス様は語りました。この道は天国に至る道であります。救いに至る道であります。永遠の命をいただく道であります。この道はただイエス様だけが与えることのできる道なんですね。まさにイエス様を通してでなければ、私たちはこの道を経験することができないんですね。なぜイエス様を通してでなければ父の身元に行けないのでしょうか。それは罪の問題があるからであります。私たちの持っている罪は清い神の子イエス様のあの尊い血潮によってのみ清められていくのであります。神様と私たちの交わりを阻んでいるこの罪が取り除かれるためには一人子イエス様のあの尊い血潮が流されなければならないんですね。だからイエス様が救い主であるということは、この十字架の出来事としっかりと結びついて、十字架の御業なくして、この道は完成される ことはなかったんですね。ですからイエス様はこの苦き杯を私から取り除いてくださいと心から願うのですけれども、でももし自分自身がこの十字架に至る道、この十字架の道をしっかりと受け尽くしていかなければ、全人類は罪の奴隷として永遠の滅びに至らざるを得ないというその現実を知るときに、イエス様はもう一度言います。でも私の思いではなく父なる神様の御心がなりますように。そのために私が行くべき道は、最後の最後まで私はその道をたどっていきますと、このように祈るわけですね。そしてイエス様はテテレスタイ、すべてが完了したと、救いの道をあの十字架において成し遂げてくださったのであります。聖書全体からイエス様こそがすべての人が歩むべき道であることを説明できますか？そうですね。すべての人は神様によって作られたものであります。その作られた私たちが、アダム・エヴァの罪の結果、皆生まれながらに罪人であります。罪人は自分から神のもとへと行くことはできません。いえ、その本質的な生き方は神様に背を向けて、己の腹を神とし、すべてのことを自分が決定するのだという、この傲慢さ、高慢さが私たちの罪の性質ですね。ですから、その罪はイエス様が全部負ってくださって、謙遜の限りを尽くして私たちの前に、愛に生きるということはどういうことかということを示されて、完璧に愛を成し遂げ、律法を全うし、あの十字架において血潮を流してくださったこのイエス様によって初めて、私たちの自己中心的なこの罪の払うべき代価が完全に払われたんですね。すべての人はこのイエス様の道を歩んでいかなければ、天のふるさと、永遠の住まいへと入ることはできないのであります。適用に入りますが、あなたは神様を中心とした一つの体系的な世界観、人間観、人生観について聖書からどれだけ学びましたか？皆さん、聖書はこれは一つの世界観です。人間観、人生観であります。ですから私たちは体系的に、総合的に学んでいって初めてバランスの取れたクリスチャン生活を営むことができるんですね。この体系的に聖書を受け止めていかないと、ある事柄に関しては全く神様なしの考え方をそのまま自分の考え方として歩む人が起こってきてしまうんですね。人間理解も聖書から正しく学ばないと、人間皆神の子、良いところがたくさんあって、そして良いところをこう教えていけばみんな良い人になれるんですよ、というこの世の考え方をそのまま受け入れてしまうようなことにもなりかねないんですね。またいろいろな心理学や、あるいはハウツーもの、啓発本、そういったものの土台は神様抜きのものが多くあります。そして聖書全体から正しい総合的な人間理解を持っていないと、この世の考え方に土台を置いた捉え方に心が支配されてしまうんですね。この世の唯物論に立つ考え方や仏教、儒教などとの違いを理解していますか？私たちは正しく聖書を理解し、ここが違うんだ、こういうところは、この唯物論の方々とはこう考え方が違うのだ、違いのわかる存在になりたいですね。そのためにはもっと体系的に聖書を学ぶ努力が必要ではないでしょうか。ぜひ御言葉を体系的に学ぶ努力、そのことを願い求めて、また具体的に行動を持って学び始めていただきたいなと思います。最後の3番に入りますけれども、分け上るふもとの道は多けれど、同じ高嶺の月を見るかな。これは一休禅師が言った言葉だと言われますけれども、この考え方とイエス様の語る真理とはどう違うのでしょうか？イエス様は私が道であると、これは私だけが永遠に至るところの道であるという宣言なんですね。絶対的な救いの道はここにしかないのだというこの宣言であります。一休禅師の方は、まあいろんな考え方があって、みんなそれぞれ自分自身で考えて山を登っていくけども、結局行き着くところは同じなんだ、同じ高嶺から月を見るようなものだから、違いなどどうでもいいじゃないか、何々宗、何々宗、宗派それぞれみんないいんだから、自分の好きなものに入って、そしてその考え方で生きていけばいいので、人は人、自分は自分、でもみんな同じだ、 まあ、こういう考え方を持って生きていこうではないかというのが一休さんの考え方ですね。でもイエス様はそう言いません。私が道である。誰でも狭い門から入りなさい。救いに至る門は小さく、その道は細いのだとイエス様は語りました。そして多くの人たちは広い門を通って滅びに至っていると。真理はただ一つである。道はただ一つである。永遠の命を得るためにはこの十字架の道を通っていかなければならない。これが聖書の宣言であります。絶対的、普遍的な真理は存在しているのでしょうか。しかし、聖書は、その絶対的、普遍的な真理として、私たちに与えられた神様の言葉であります。聖書は本当に誤りなき神の言葉なのであります。昨日も今日も常しえに変わらない神の言葉であります。適用に入ります。今は相対主義の時代と言います。あなたはイエス様だけが救いの道だと信じていますか？ペテロと同じ信仰を持っていますか？使徒の働きの4章の12節で、ペテロは大胆に何千人もの人々の前でこう言いました。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。この方以外には誰によっても救いはありません。アーメンです。私たちはそのように信じて、それにこそ生涯、このイエス様に従っていくんですね。あれもこれもではないんです。あれかこれかなのですね。そして私たちは、このイエス様だけを我が主、我が神として信じているのであります。主が生きているこの聖書の言葉を通して教えられ、導かれ、この地上の生涯を歩み続けていくんですね。時代がどのように変わろうと、この道は普遍であります。聖書の価値観は普遍であります。私たちは神様によって作られた存在として、神様のお言葉、この聖書に従っていくのであります。このような信仰は独善的なのでしょうか？いいえ、そうではありません。私たちはいつもへりくだっています。ですから、決して傲慢な心を持って、私たちだけが真の真理を知っているのだという態度で、私たちは歩むのではありません。私たちは罪人であります。盲目な面もたくさんあります。でも、その盲目な私たちに目開かせてくださったこのイエス様の愛にいつも目を向けて、そして私たちは謙遜に、でも確信を持って、私はイエス様を救い主として、聖書を誤りなき神の言葉として信じますというこの告白を持って、私にとって唯一の道、この救いの道を一歩一歩辿っていくのですね。ぜひ皆さんも、私が道であるとこの宣言を持って私たちのためにあの十字架にかかってくださったイエス様、この十字架の道を救いの道として受け入れ、十字架において流されたその血潮の家に自分の罪が完全に許されたというこの恵みを心から喜び、イエス様が辿った道を私たちもまた一歩一歩辿っていこうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。